グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続きゲスト、写真家映画監督の大西信夫さんです。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。前回精神科看護で、今目の前に実は雑誌があるわけですけどもこの専門誌の連載から始めて、はい、写真誌を作られて、でそういう精神病棟の中で、まあ、どういうふうに、そこで長期入院されている方とコミュニケーションしてきたかっていうふうなお話をいただいたわけなんですけども、今実はちょっと収録の間に少しなんか雑談をしてた時にすごい事例の話をちょっと兄さんから伺ったので、はい、その話もしていただきたいなと思うんですけども、大阪のその浅香山病院で、写真展を病院内であれされてたんでしたよね、確か。その写真展っていうのはどういうその、まあ、企画の経緯があったのかなということをちょっとお話ししていただけたらなと。
そうですね、はい、それこそグラビアの取材で最初に入って、はい、で撮影をしていったところ、その写真が結局いわゆる使わない写真も膨大にあるわけですよね、うんうんうんうん、でそれをこう見せてほしい、はい、それをなんとか生かしたいっていうことから病院側から言ってくださって、うんうん、で見せていって、そしたら写真展ができるんじゃないかっていう話になり、で患者そういうところからだんだん広がっていったのが、うん、そもそものきっかけで。
なるほど。
それで僕もそのグラビア以外にもうプライベートで撮影に行き、はいはいはい、で患者さんたちとも非常に今は仲がいいんですけれども、でその中でこう写真展が、まあ、いわゆる進化していく写真展というか、はいはいはい、そこで終わってはないんですけれども、はいはい、で長期入院の人たちが、うん、その写真展の運営委員も一緒に看護師さんたちも全部入り、
そこでその入院されてる方もスタッフっていうことで入って、はい、で実際その展覧会場は病院そのものでやられる、
病院のサロンがありまして、で一般の人も入れるところなんですけれども、うんうん、そこでやって、はい、で患者さんが自分が写っているところなんかは特になんですけれども、うんうん、こうキャプションのように喋ってくれるわけですよ。
自分の音声ガイドツアーみたいなのを、ね、患者さん自らされるってことですね。
面白いですね。
すごいですね。
例えば廊下にじーっと一日中座ってる患者さんが、はい、なんとなくこの病棟を抜けて写真展会場に来てくれたら、うん、はい、同じ写真と同じような格好でじーっとその下に座ってるんですよ。
コピーのような。
コピーというか。
どっちがコピーやみたいな話ですけど。で
実物が実際にいる上に同じ写真があって、
しかも。同じ構図みたいになってるわけなんです
よ、ね。ほとんど同じですよね。で、格好が同じなんで。で、やっぱり、入った瞬間にそれで、お客さんドキッとするわけです
よ。しますよね。この、今さっき撮ったんかみたいな感じですよね。
そう
なんですよ。
それこそアート化されてるような、うん、もう、会場ではあるんですけども。うんうんうん、で、そういうのが、こう、患者さんにとっても、非常にこう、日常にはない風というか、うんうん、もうありえない風っていうかですね、はいはい、で患者さんがそれでこう写真で来てくださいっていうポストカードをこう街に営業に行くわけですね。
すごいな。
それもやっぱり看護師さんたちのやっぱ企画で、うんうん、でこう変えていこうっていうこと、うん、それからもやっぱり患者さんたちが非常に変わってきてるし、うん、はい、この人こんなに力があったんやっていうのを改めて看護師さんたちが毎月1回打ち合わせをしてるんですけれども、でそういうふうにこうお互いにこう、うん、変わるというか、
なるほど、
っていうふうな写真のこう使い方をしてくださっ た病院なわけですね。で、最近ではもう撮った、特に閉鎖病棟なんですけれども、撮影したものを例えば午前中いっぱい撮影して、はい、そして午後にそれをもう今デジタルカメラですから、はいはい、すぐに上映会をするわけですね。
なるほど。
まあ、もうランダムにこう写真を、ね、はい、もうそれが本当にもう盛り上がるわけですね。
それはすごそうですね。
で、それはもう病棟だけが公開している写真展なんですけども、うんうん、ですよね。うんうん、でも非常にこうやってる方も面白いわけですよ。うんうん、で、自分がさっきタバコを吸っていたシーンがこう出てくるであったりとか、で、自分の姿をこう鏡のようにこう、うん、みんなでこう、指を指しながらこう笑いながら、うん、はいはい、お前が映ってるじゃないかって言いながら、こう見ていくっていう、はい、あの空間は、うん、もう、病院ではなくなってくるわけですね、うんうんうん、僕の中でも、
うんうん、なるほどなるほど。そういったこう現場で記録をされていくっていう風な、まあ、きっかけであったりとか、鬼さんにとっての、まあ、一つこうなんていうか、モチベーションみたいなこととか含めて、うんうん、ちょっとそのあたりもお聞かせいただけたらと思うんですが、いかがですか。
そうですね、この あのアルブリュットの元々の入り口っていうのも、はい、やっぱり一人一人の人っていう写真集の中が、
なるほど、
から声がかかってきたんですけども、うん、で、自分の撮影してた頃にアール・ブリュットっていう言葉の意味合いも全然わからないわけですよね、うんうんうん、で、だけれども自分がやっぱり興味を持っていたっていうのは、うんうん、こう写真を撮ってるわけですね、はい、やっぱりそういうものを、
なるほど、
なんじゃこれはっていう、
別にそういう言葉どうこうじゃなくて、うんうん、お兄さんの視点の中にもうそれが入ってたわけなんですね。
そうですね、うん、で、実際写真集の中にこう使われてるんですけれども、うん、それがアール・ブリュットっていうものと結びつくっていうのはその時は当然思ってもなかったわけなんですけども、はい、その時にやっぱりこう例えば50年日記帳を書き続けてる人が いた、うんうん、で、そういうものがやっぱりこう社会生活に復帰するための、うんうん、いわゆる金銭帳というか、うん、
なるほど、
ものの、まあ、いわゆる、はい、社会に出るために訓練をするためにちゃんと日記をつけときましょう、はいはい、金銭感覚を養いましょうということを50年もやってるわけですよ。それが、
もういろいろすごいですね、その話は。
で、うん、そういうのっていうのは、うん、確かに医療的に見れば、そうなのかもしれないですけども、うんうん、僕はこれ見ていくと、うん、ああ、50年前からポテトチップスがあるのかとか、うんうん、あ、まあ50年前というか30年前からとか、はいはいはい、で、そういう関心が、うん、当時90円だったのが今300円もするのかとかっていうことに、非常に、ね、うん、だけどこの人は30年間延々食べ続けてるのかっていうことの面白さであったりとか、うんうん、メニューが何も変わってないですね、はいはいはいはい、で、それが結局まあ、本当にゴミとされていたわけですよ、うん、亡くなっちゃったりとか退院されるともうゴミなんですけども、うん、これがいわゆる医療的なものの見方じゃなくて、うん、僕が見て非常に面白い歴史、その人の面白い歴史として、うんうんうん、これは日記帳がアート化していくというかですね、はいはい、何年か蓄積すればそういうふうなものになっていくだろうなって思った時に、うん、やっぱり非常に面白かったりとか、うん、あとはそうですね、三四郎っていうこう本がありますね、
はいはいはい、ありますね、
あの本がいつの間にかメモ帳になっているとかですね、
うん、もう三四郎のその小説の上にそのまま書いてるんじゃないですか。
書いてるんですよ。で、だんだんだんだんメモ帳になってこんなに分厚い三四郎になってるんですね、はいはい、でそれをずっと持ち歩いてて、それがメモになっていて何月何日に何がありましたかって言ったらパーッと三四郎を見て、
はい、
あ、その日はご飯はこうだった、うん、ああだったっていうのが書いてるわけです。で、それが本当にこう一冊の文庫本としての存在が、はいはい、彼によってこう日記帳に変わってくるんですね。三四郎と混ざって、
すごいですね。
あれもかなり衝撃的な日記帳だったんですけども、
めちゃくちゃその話は衝撃的ですね。
でも彼らにとってはそれはアートとも何とも思ってないわけですね、うんうんうんうん、
でも例えば先ほどの、はい、じゃあ、まあ、ある種の社会復帰っていう、まあ、リハビリだったりとかのために訓練として何かをやってね、と、うん、あるいは医療のその、まあ、療法的な意味で、これをやらないといけないとか、やるべきだって思ってやってるものが、何でもやっていくと、もうそのもの自体が、に表現が宿るっていうか、だから、目的ではなかったかもしれないけど、それを作ること自体は。でも、結果的にそういうふうに、まあ、いわゆるその世間で造形物であったりとか、アートって言われるものと、もうそうとも言えるじゃないか、こんだけすごいもの作ってんだからっていうふうに、なる目っていう風なものを、うん、まあ、いろんな方がちょっとずつそういった目をで見て発見するみたいなことがあると思うんですけども、もともとその鬼さんご自身ずっとやっぱりまあ、写真家であったりとか、うん、映画を作られたりとかですね、文章も書かれたりとかいろいろしていく中で、まあ、比較的そういうお仕事する中ではこれが面白いみたいな 見つけ方を、まあ、しやすい立ち位置にいるのかなって気はするんですけども、その中で、例えばその福祉関係の方とか、医療関係の方自体は、が、実はこれ自体が面白いって言って発見していくみたいなことっていうのは、ここ数年いろんな現場で起きてるんじゃないかなと思うんですけども、その中でまあ、大西さんご自身、福祉、医療、いろんな現場の先生方や、施設の方とか関わっていらっしゃると思うんですけども、そういう方々とのコミュニケーションみたいなものもやっぱ変化してきた感じはありますか？そういう、まあ、ある種のそういう方が作る造形物を通じて、医療関係の方とかとも話す内容が、
そうですね、
混じってきたと言いますか、
いわゆるアプローチをすることが生まれましたよね。このアウトサイダーとアールブリュットっていう言葉が生まれてから、はい、アールブリュットということを説明しなきゃいけないですよね、
そうですね。
で、説明するっていうこともすごく説明できないですよ、僕たちも。で、そのことに対して言葉を作ろうとしますよね、で、向こうも理解しようとするんですけども、まずやっぱり病院の窓口っていうのは、一番接しているやっぱり看護師さん、ないしは OT、作業療法士の方ですね、の人たちが一番接点がやっぱりあって、一番近いですね。特に、まあ、作業療法士の人たちは、こう、何か院外作業とかでやっている造形物を作ったりするのに一番接点があるんですけども、ただ、やっぱりそこを、こう、OT としての、こう、作業療法として、造形物を作っている面白さと、アールブリュットとしての造形物の面白さをどういうふうにこう混じり合わせるかっていうのは非常に難しくて、それを僕たちがどうやって説明するか、だけどもやっぱりこのおばあさんは30年間塗り絵がものすごい上手なんですっていうことをおっしゃることであったりとか、塗り絵とかいわゆる編み物が上手です、いわゆる OT らしい作品を作ってくる人たちをやっぱり推薦してくるわけですね、だけどもやっぱりアールブリュットの世界とはまたちょっと違うところが穴埋めできないというか、だけどもやっぱり僕もうまく説明できないもんですから、例えばこういう日記帳のこととかってこう説明しても、日記帳ですかってやっぱり向こうも温度差があるわけです
ね。そうですよね、
向こうも間違ってないので、こっちも間違ってないんですけど、なんかこうお互いにこう間違いじゃない同士がこう絡み合っていく、その過程があって、そのやり取りの中でアールブリュットっていうのがだんだんだんだん組み立ってきた3年であったりとか5年だったのかなって思うと、今はその明確な言葉はないにしても、面白いものありますよ、ああいうもの やり続けてる人いますわっていう人が、やっと看護師さんたちがこう声を上げてこう言うようになったのが、やっぱりその長い間の過程が、お互いに説明できない、作家のことを説明できないその過程が、この3年とか5年っていう蓄積の中で浸透し始めてきた頃かなって、やっとそんな風な感じに今思ってますね。
ありがとうございます。2回にわたってですね、大西信夫さんに改めて、まあその、精神病棟、福祉の現場で、そういったところをまあ写真家として、関わっていく中のいろんなコミュニケーションとか、そこの場で起きている、まあ出来事、みたいなことを、まあ体感できるようなお話をしていただけたと思います。また、引き続き今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、写真家大西信夫さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です、ゲストに写真家映画監督の大西信夫さんをお迎えしました、2回に引き続き精神病棟での、暮らされている方々への取材、そして、アールブルットと呼ばれるような、造形活動の取材、あるいは、大阪の浅香山病院での、写真展、これはもう大変すごいプロジェクトだなと改めて、思いました、患者さんですね、そこで長期入院されている方々自身が写真展の企画にスタッフとして関わる、もうこれはなかなかそういうことが病院で行われるってないことだと思いますし、まあそういったことを通じて今いろんな福祉施設や医療現場で、造形活動をしている方々がの作品を通じて、大西さんなりの視点でこういうことってすごいアートだよねと、表現活動だよねと、そういう対話をまた一方で医療の専門家としていくと、そうすれば医療の専門家の方々や福祉の専門家の方々も 実はこういった方が作る作品はすごい個性的で面白いんじゃないかというふうに、まあ、いろんな対話が、作品を通じて生まれてくると、そういったお話を、していただきました。表現者として、まあ、福祉という領域に関わるというようなことをこれまで映画監督や、作家、そして写真家、いろんな方をゲストに呼んでグローではお届けしてきたわけなんですけども、こういったことをまた引き続き、4月以降も番組でお伝えしていけたらと思いますので、どうぞ、楽しみにしていてください。それではまた来週お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。